足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、5秒前です。 4、3。 はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週はゴールデンウィーク明けということもあり、
はい、
ニュースがねないので、うん、ないっていう、ないわけじゃないんですけど、うん、なかなかね情報がないんで、まあ、特番をやろうというわけなんですが、
はい、うん、
はい、はい、今日のテーマはなんと NFT です。
で、それを山崎さんが説明してくれると。
無理です。足立さんがね、この間 NFT の解説本っていうのを出したじゃないですか。
はい
はい、もうそれに便乗してさらに足立さんの名を広めていただこうと。このね、まあ毎週動画でね、YouTube にこの番組上げてるんですけど、
はい、
そこにはね、NFT って検索したら一番出るようなね、内容にして、さらなる、ね、聞いていただく方を増やそうと、こういう腹ですわ。
そうか。
はい。
別に私の本はどうでもええんか。
まあこれから話題になった時にね、今あんまり NFT についてみたいなね、そういうね、あれがないじゃないですか。
うん。
どんな目もみんな聞いてくれるやろと。いう下心丸出しの、
はい、
特番になります。
で、しかも山崎さんはただふんふんって聞いてるだけっていう、
そ
うそう
そ
う、
楽しみ。それどういうことでっかみたいな話をして、ね。まあまあ、それは置いといて。はい。
はい、
まずね、じゃあ今日はちょっと NFT について、うん、そもそも NFT って何なんやっていうのをちょっと小学生でも分かるように解説してもらえますでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、まあ小学生に分かるように、
はい、
なかなかね、あれなんですけど、まあ今その NFT、 まあそもそもなんでこんな話題になってんのっていうところから言うと、
はい、
デジタルのアート作品ですね。その例えば CG で描いた絵とか、うん、あとはなんか動画とかね、うん、それから仮想空間の中でこう作ったなんか建物とか、なんか風景とか、そんなもんがめちゃめちゃ高値で今売れてるんですよ。で、まあ、中には面白いのは、NBA のね、バスケットの選手のトレーディングカードとかデジタル化して、でそれがすごい売れてたりして、でまあ、コロナで今ね、会場にお客さん入れられへんけど、そっちの売り上げでちょっとでもこうね、運営費カバーするみたいな、そんなんがこう出てきたりしてるっていうんで、まあ、じゃあなんで今までそんなね、デジタルのデータ売れてなかったのに、急にこんな何千万円とか、まあ、ものによっては、75億で売れたとかいう、なんかすごいのがあったりするんですけど、なんでそんなことになってきてんのっていう話なんですよ。
はい。
で、まあ、デジタルデータってもうみんなね、よくご存知のように、簡単にコピーできちゃうわけじゃないですか。
うんうん、
まあ、誰が欲しいかわからんけど、まあ、例えば山崎さんの、Facebook に山崎さんの写真あるけど、あれコピーしたら簡単に、誰でもスクショ取ったら簡単にコピーできるわけですよ。
そうですね。出会い系でよく使われてるらしいですね。うん、
使って効果あんのか。
男前やから。
そう。効果あんのかな。分からんけど。はい、で、まあそんな風に簡単にこう使えるんで、いやデジタルのやつを高値で言ったって、そんな同じのなんぼでも作れんねんからっていう話なんですけど、そこにこの NFT っていう技術が使われるようになって、 何ができるようになったかっていうと、オリジナルのデータはこれですよというのが証明できるようになったんですよ。
オリジナルのデータはこれですよという証明、はい。
うん、だから言ったらね、一般の普通のリアルの世界の絵画とかも同じで、あれも贋作とかって言って偽物が山のように出てるわけですよね。いろんな有
名な。モナリザの
絵の偽
物とか、
そうそうそう
そう、
うん、ゴッホのあのひまわりのね、贋作とかね、はい、そんなんもう世の中にも腐るほど出てるわけですよ。
レプリカっていうのもありますよね。
うん、レプリカもあるし、で あらかじめね、これはもうレプリカですよって売ってるのもあるけど、うん、いやこれ本物やでって言って、例えばもうモノでもロレックスの時計とかね、何でも海外で怪しいお店とか行ったら、いや本物やって言って10分の1ぐらいの値段で売ってたりするわけですよ。でそういうのもやっぱアートの世界でも、リアルな世界でも本物と偽物とかその贋作みたいなのがあって、でどれが本物やっていうのはどうやって決めるかって言ったら、大体その鑑定士っていう人がいて、はい、でいろいろこの筆のタッチとかね、その当時使われてた素材がどうのこうのとか、であとは科学的に分析して、うん、その塗料の成分がああでこうでとかで、その当時なかった成分がこっちには含まれてるとかって言って、こっちは偽物とか、いろんなことがこう調べられるわけですよね。
はい、
で鑑定士がこれは本物ですよっていうお墨付きで鑑定書がつくわけですよ。
鑑定書ね、はい、
うん、で鑑定書とその絵とのセットになるって、初めてこれがもうオリジナルの一枚ですよねっていうのがこう誰の目にもはっきりするようなわけですね。でそれと同じようにこのデジタルの世界でも NFT っていう、まあ要は鑑定書みたいなものなんですね。デジタルの鑑定書なんですよ、
はい、
でこの写真がオリジナルですよっていう鑑定書のデータとしてその NFT っていうのが存在してて、でそこにはそのファイルが置いてある場所とかで、作った人は誰とか、今の持ち主は誰とかっていうのがそこに記録されるんですね。
ああなるほど、
うん、でということは、だから例えば誰が欲しいか知らんけど、山崎さんの写真をね、誰かが持ってて、いやこれ俺のんやからって言っても、その NFT の方を調べたら、いやこのファイル違うやんっていう話になったら、じゃオリジナルはこっちやねっていうのがこう分かるようになると。
ああ、
うん、だから本物っていうのがどこにあるのかとか、今誰がそれ持ってるのかっていうのがこう誰の目にもはっきりするって、 NFT っていうのを使うとできるようになってきたと。
オリジナルやからこそ、なんやろ、そう、値打ちが、
価値がある
あるっていうことですね、
うんうん、まあ、現状で言うとアートの世界でも同じですけど、やっぱりそれが好きな人とかにはこうすごいめちゃめちゃ価値あるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、アニメのね、うん、例えば、何が
馬娘、まあ、
馬娘ばっかり言ってんな、もうゴールデンウィーク馬娘漬けやったから、もう、はい、頭がそれしかないやろ。で、ね、馬娘のそのキャラクターの、
はい、
例えば
あのシンボリルドルフとかね、
いや知らんけど、なんか、はい、それのね、
はい、
こうそれのゲームを作るときに、もともとの原画って絶対あるわけじゃないですか。
オリジナル、あ、原画ね、はいはいはい、あります、
うん、もともとデザイナーが考えた時の原画っていうのが元になるデータがあるわけじゃない
ですか、はい、キャラ氏って言うらしいですね、そういう人
キャラ氏もう知らんけど、
はい、
でそれの元のデータを例えば限定で10枚売りますとか言った時に、うん、やっぱりね、はい、馬娘にはまりまくってる人は、いやちょっと欲しいなって思うわけじゃないですか。
そうです、だからそのこのオリジナル原価が、まあ言うたらコピースクショ取りゃ同じもんができるわけじゃないですか。
うん、できるけど、
ね、うん、
うん、自分が持ってるっていうのは、やっぱりなんか優越感に浸れるわけでしょ。
確かに、このシンボリル・ロドフちゃんの原画は俺が持ってるっていう所有欲は満たされますね。
うん、
お前らほんまにファンなんか持ってないやろ、みたいな。みたいなね。
で、ネットで調べたら、ちゃんとこの人が持ってる、山崎さん持ってるっていうのが分かるわけやから。
証明したりしてね。
うん、
ほらちゃんと俺の名前書いてるやろみたいな。ああ、なるほどね。
そうすると、ちょっとなんかこう、優越感に浸れるわけでしょ？
なります、あります。もう、そのファン同士の中では、もう言うたらもう、ちょっと一段上ですよね。
上
上
に
から
こう、
目線で。お前
マウ
ら
ント
持っ
取れ
て
る
な
わ
い
け。
くせに、みたいな。
マウント取れるわけでしょ？
いや、スクショって、スクショね、こう、待ち受け画面にしてるぐらい俺は好きなんだって言って、それは偽物やろ？みたいな。本物誰持ってるか知ってる？俺、みたいな。そういうことでしょ？
それ言いたいでしょ？そういうのは、
言いた
ファ
い
ンの
言いたい。
中では。
ドヤしたいみたいなところが人
ド
間っ
ヤ
てあり
顔
ま
に
す
な
から
りたい。
ね。よう分かりました、今ので。
それやったら、いやまあ5000円ぐらいやったら出してもええかなとかね、なるわけじゃないですか、
おお、
だ
そう
ん
で
だん
す
みん
ね。
な。いや、俺やったら1万円出すなとかいう、そういうのが上がってくるわけでしょ。
だからその冒頭で言ったトレーディング、NBA のトレーディングカードとか。
そんなん
ああ、
も、
そら売れ
す
ま
ご
す
く、
わね。
最初はもう1000円、2000円で売ってたとしても、
ほうほうほう。
そのうちどんどんレアカードとかって、もうめっちゃ高い値段で取引されるやん、何十万とかで
欲しい
なっ
人
た
か
り
ら
と
した
か。
ら、だからまあ言ったらオークションみたいなもんですもんね。
それでオークションとかがもうデジタル市場の中にあるんですよ、そういうオーク
あ、
ション
もうあ
が
る
で
んです
き
か、
る。
今。
もうあるんですよ。NFT 使って、これが本物ですよっていうのがもう証明されてて、で、オークションになってて、その入札できるようになってて、で、一番高い人に売るとかっていうのができるようになってきてる。
へえ、すごいな。
すごい世界でしょ？で、だからそういうことがこう広がってきてるんで、まあ、特にアートの世界では NFT がすごいみんな注目され始めてるんですよね。その今までデジタルアート作品を作ってる人たちにとっては、やっぱりどう売っていいかわからんかったんですよね。
コピー
な
され
か
ち
な
ゃいま
か。
すもんね。
簡単にコピーできるし、もうそれこそ本当、ウェブでこんな作品作りましたって出した瞬間にもうスクショ取られたら、いやーって、その後、いや、これ100万で売りますって言っても、いやいや、もういらんし、みたいになってしまうから。
い
もう
や、
ス
まあ
ク
でも
ショ。
その前と今は著作権っていうので、こう、ね。いや、この勝手に使ってもらったら困るみたいな使用料を請求したりましてね。ややこしい手順を踏んでるわけじゃないですか。
踏んでるし、そもそもデジタルの場合は、そのスクショ取られたところで、それをどうやって知るのもわからないし
そう
ね。
ですね。
どうにもできないわけですよ、その辺っても
どうもあ
う。
いもできないですね。
だからそこら辺のオリジナリティっていうのをどうやって出すかっていうのが、やっぱすごいこう難しかったし、さっき言ったように限定10枚だけとかいうのも、いや、どうやって限定すんのっていうね。
確かに。
限定したところで、いや、それデータファイルやんって、それコピーしたらどうすんのっていうね。そういう限定販売とかって、もうすごいできなかったんですよ。どうやっていいか分からなかったんだけど、そこが NFT 使うことで、限定で10枚だけとか、そういう
なる
販
ほ
売
ど。
の仕方ができるようになったと。
それが NFT ってことなんですね。
そういう技術ができてきたっていうことなんですよね。で、まあ、そこが出てきたことによって、まあ、そのデジタルの本物とか偽物とか、そういうのがものすごくこう分かってきたし、非常に便利になって、便利というか、なってきてですね。で、まあ、ちょっとだけこう、技術的なことで言っとくと、NFT、例えばデジタルの、鑑定書とはいえ、それ改ざんされたら終わりっすよね。言っ
デ
た
ジタル証明書、その
証明書
NFT、
の方が改ざんされた
証
ら。
明書が偽物みたいな。
証明書もデジタルやから、それコピーして、
そっか。
で、山崎って書いてあるとこ、足立って書き換えて、いや、俺持ってるしって。
まあ、じゃあ、どっちが本物なんて言うたらわからないですよね。
わ からへん、どっちも、ええー、ってなるわけじゃないですか。いや、
確か
俺
に。
も持ってるとかで、そんなんがさ、100人ぐらい出てきたら、いやって、誰のんやねん、これっていう、わけわからんことになるわけじゃないですか。で、そこになったら困るから、どうやってそのデジタル、まあ、要は鑑定書の方が1枚しかないぞっていうのをどうやってこうまた証明するかっていう話になるわけでしょ。
一枚しか
で、だからその NFT がちゃんとこう書き換えられてないし、みんなが見れる状態にするっていうことで出てくるのがブロックチェーンなんですよ。
ブロックチェーン、なんか聞いたことありますね。
暗号資産、仮想通貨、まあ、ビットコイ
ビッ
ンと
トコ
か、
イン。
あそこで出てきた、ブロック
ビット
チェー
コ
ンっ
イン
てい
で
う
使われて
技
る
術。
技術ですね。
そうそうそう。要は、簡単に言うと、ブロックチェーンって取引の履歴を
はい。
A 口座から B 口座に1ビットコイン送金しました、B 口座から C 口座に5ビットコイン送金しましたっていうのが、わーってこうデジタルで書き込まれていくんですよね。
はいはいはい。
で、それがまあ、ある程度たまったらブロックっていう中にこう、まあ言ったら帳簿の1ページ目みたいな感じでこう記録されてて、で、それいっぱいになったら2ページ目のところにこう次の新しいボックスができて、そこにまたわーってこう書き込んでいくんですけど、
はいはい。
で、これを改ざんできないようにできてるんですよね、ブロックチェーンっていうのは。
人
まあ、
が書
そ
き
れも
換えたりできないってことですか？
1個しかなかったら書き換えるってできるんですけど、
ほう
ブ
ほ
ロックチェー
うほうほう。
ンの面白いところは、インターネットができた頃からこそできる仕掛けなんですけど、もう世の中にあるブロックチェーンじゃない、ビットコイン、例えばビットコイン使ってる人たちのところにも同じようなデータを全部コピーして持ってるんですよね。
うん。うん。
で、誰かが一箇所こう書き換えたとしても、残り数多あるいっぱいのやつと比較したら、いやいや、これ違うやんっていうね。
あ、なるほど。
こうみんなが知ってるから一箇所書き換えても、いやいや
違う
違
や
う
ん
やんって
と。
すぐ指摘できるんですよ。
ああ、だから一個の、例えば、帳簿、ノートやったら、悪いやつが、例えば、言うたら、銀行のデータを改ざんする悪いハッカーがいたとして、いや、それはもうそのために厳重に、それ書き換えられへんように、もう、いろんなあれでハッカー対策して、それでも入られたら書き換えられて、えらいことになるわけじゃないですか。
や
その発
し、
想じゃないんですね。
そもそもハッカーじゃなくても、そこの例えば、支店長とかがね、こう悪いこと考えてね、ここの取引、ちょっとこれ、なかったことにしとこうみたいなのとかね、
ちょっと消したりね、経理部
消
長
し
が
た
ね。
り、で、ちょっと今月業績悪いから、ちょっとこれ、ゼロ1個増やしとこうみたいなこと、ね。
そんなアホな会社ないですよ。
なほな
ご
か
めんなさい、すみません。
でも、そういうのを1個しかなかったらできてしまうわけですよ。で、かつそれを書き換える権限のある人がやっちゃったら、もう誰もわからないですよね、そんな
そう
の。
ですね。はいはいはい。
だ
な
から、
るほど。だから
そ
そ
れ
れを。
は1個しかないけど、からできへんけど、それがもう何百ってあったら、何百全部一気に書き換えるのかって言ったら、いやいや、それ、現実的に無理っしょっていうね。
社員100人いたとして、その帳簿が、もう一回同じものがみんなに配られるわけですね。
みんなに配られてて、ネットで繋がってるから。
で、経理部長がこれほら、100万円売ってますやんって、でも、みんなの帳簿には01個足しただけで、ほんまは10万円っていうのは残ってるから、いやいや、部長、10
部
万
長。
円ですよ、みたいな。
ほらほらって、僕のもそうやし、それは彼のもそうやんってい
それは
う。
10万円が正しいよねってなって、
な
部長、
る。
すいません、0足しましたって言って、
出しましたかしら。ごめんごめん、ちょっとなんか指がなんか震えたかなみたいな。
それがブロックチェーンってわけですね。
そんな感じっすよ。
ようできてますね。
ようできてるんですよ。で、そこにNFT の証明書を書き込んでいくようにすると、みんながその証明書を見れるし、みんなが持ってるから、同時に書き換えるってできないんですよね。
なるほど。僕が持ってたシンボリルロドフちゃんの画像を、
いや、知らんけど。
足立さんに5万円で売ったとか、そういう記録も残っちゃうんですか？
そういうのも全部残していくことができるから、そうすると、今、山崎さんじゃなくて、私のとこに所有権が移ったっていうのも全部わかるし。
足立さん、かごやさんがですね、アイアースという新しいサービスを始められたみたいなんですけど、そもそもアイアースって何なんですか？
確かに。確かにっていうのも 変
よ
で
く
す
わ
け
から
ど、
なくて、はい。
アイアースってね、略語なんですけど、インフラストラクチャーアザーサービスって言って、余計わからへんかもしれんけど、
インフラストラクチャーって、要は、まあ、自分とこで、その、通販サイトとか、うん、
はい。
まあ、会員のサービスとか、そういうのをこう、やるときに、
はい。
まあ、いろんなやり方があるんですけど、その、レンタルサーバー借りるとか、そんなんもあるんですけど、
はい、はい、はい。
ただ、レンタルサーバーとか借りてたら、なかなかやっぱり自分たちの後からこんなん追加したいとか、サービスがね、増えてきたとき、もうちょっとこんなんやりたいとか、やろうとすると、うん、なかなかこうね、簡単にはいかないと。
はい。
いうのがあるんで、じゃあ自分とこで全部サーバーやら何やら用意してやってたらっていうと、確かにこう自由度は高いんですけど、
はいはい、はい。
何でも後から追加したりとか、いろいろこう、構成変えたりとかすぐできるんですけど、
はい。
ただもっぱら金かかると。で、そういう時にどうしようかっていうので、この iEarth っていうのがこう出てきたんですね。
いいとこ取りってことですね。
うん。まあ、要はこれはネットワーク上にあるんですけど、その中で自分たちで好きなようにこうサーバーをね、例えばバックアップのサーバーを追加するとか、
ほうほうほうほう、うん、
テスト環境で全くこれと本番と同じ環境をもう一個作っとくとかね、そういうのがこう、簡単にこうできるようになってるサービスなんですよ。
なるほど。
で、うん。だからそういう風にすると、自分たちでこうサーバーやら何やらハード買ってきて、こう、投資するよりも、もっとお手軽に、その同じような環境を作ったりとかできるってね、結構ね、これ今注目されてて、
はいはい、はい。
いろんなオンラインサービスどんどんこうね、新しくなるし、いろんなもの追加したりとか、いろいろこうね、テスト環境も作ったりとか、ね、いっぱいやらなあかんときに、はい、まあ非常にね、使いやすいようになってると。
なるほど。まあ、
さすがね、かぐやさんもやり始めたのかなと感じなんですけど。
時代の今、先端っていう感じなんですね。
そうですね。
はい。よくわかりました。アダさん、ありがとうございます。
はい。
というわけで、もっと詳しく知りたい方はですね、かぐやさんで iEarth、IAAS と検索していただければ、かぐやさんのページにヒットすると思いますので、気になる方は一度ご覧になってみてください。
で、まあ、他の人も、ね、山崎さん偉そうにしてたけど、結局、打ったやんっていう、手放したやんっていう。
それがバレる。バレちゃうんですね。
そうそうそう。分かってしまって、いや、何や、あいつ偉そうに言ってたけど、みたいな、何が本物のファンや言うとったけど、嘘やん、みたいな。
金
に見いくらんだ、みたいな。
みんなが見れる利点もありますね。
うん、そうそうそう。そういうところがあるからこそ、
その
デジタルのデータでも、すごいこうね、価値がついてくるっていうところが面白いところなんですよ。
そうか。今ふと思い出しましたけど、こう、有名人の使ったね、例えばその、ベイブルースのバットとかね。
そうそうそうそう。
ホームランボールとか。
選手の、うん、そうそうそう、ホームランボールとかいう。
ああいうのがデジタルになって、あれはものですけど、デジタルになったって感じですね。う
ん、そうそうそう。だから、あれなんですよ、今私も最初見てはぁ、はい、とか思ったやつとして、
うん、
ツイッターのつぶやき、
はぁはぁはぁ、ツイッターのつぶやき、
ツイッターの最初のツイート、
は
そのツイッターのサービスが始まって、
ええ、
一番最初にですね、創業者の誰やったっけ、
はい、
ジャック同士、
あ、
ジャック同士が
ですね、はい、
うん、一番最初にツイートしたやつが、うん、それがね、
それに NFT。
3億円。
3億円
!3 億円で売れたんですよ。
すごい。これが言ったら、ツイッターの初めてのつぶやきだっていう。
そうそう、その証明をつけて。
なんやろ、ハローワールドとかですか。
じゃあ、ジャストセッティングアップマイツイッターって書いて、自分のツイッター設定したよっていう。
あ、なるほど。
その一言しかないんやけど。
それはスクリーンショットとかじゃなくて、なんやろ、言葉。
うん、言葉というか、そのツイート自体そのもの、そのものって言ったらいいのかなって言った
ら。だからもうそういう形のないものですね。
そうそうそう。そのデジタルデータが3億円で売れる、はあ。別にそれ見れんねんで、今も。
誰でも見れるし。
うん、誰でも見れるし、誰でもコピペできるんやけど、だけど、最初のやつっていう証明書がついてるやつは3億円で売れたっていう。おもろいっしょこういうのが。
面白いですね。いや、なんか、まあ、わけわからんけども、なんか、すごそうっていうのがわかりますわ。
うん。で、なんかそれを持ってるって、なんかすごそうやね。なんかわからんけど。はいはい、
そうっすね。
なんか、だからそういうものがこれからその価値を持ってくるし、その所有権っていうのがこうね、はっきりするって、なんかすごい面白い世界になってくるんですよ、うん、NFT がこう広がってくると。
はいはいはいはいはい、なるほど。うん、
でだからこの NFT が出てきて私は思ったのは、あ、これってもう全然なんか今まで思ってなかったようなものが、うん、その取引できるようになってくるし、うんうん、でそこにその、まあ、今もデジタルアートなんかそうですけど、そういうあのオークションみたいな市場が出来上がってくるわけですよ。
どんどんもうすでに出来上がってるんですよね。
うん、もうそんなのが出来上がってきて、もうそれこそね、
はい、
もう昔々 のセカンドライフとかであったような、
はい、
仮想空間の中で作ったものが売買されるわけですよね。
なるほど。
そういうも、うん、でもう今仮想空間、そのこういうオークションかけるのに自分の作品を展示したりする必要があるわけじゃないですか。
はいはいはい。
デジタルアート作ってそれをこう人に見せる場所がいるからね、
うん、
仮想空間の土地売ってるんですよ、もうすでに
土地を売る、ちょっと待って、
オークション会場売ってるんですよ、だから
ああ、そのそういうデジタルアートの NFT ついたデジタルアートを展示してある展示場の土地を売ってるんや
そうそうそう、そういう感じ。
二次産業になってるわけですね。
うん、おもろいっしょ。その土地もまた高値で売買されてるんですよ。そんないっぱいないから。
ああ、そんなとこって世界中に探してもないから。
そう。
それ自体の所有権もまた
売り返されてる。そう、NFT でまた売買させて。もうね、何やったっけな、この前も出てたけど、なんか売り出しして8分ぐらいで全部売れたんかな、完売。おもろいっしょ。
販売っていう概念がわからない。まあまあ、とにかく、そっか、だからデジタルデータが仮想空間上でね、セカンドライフみたいな、うん、
そうそうそうそう、
あのところで、まあ、実際にその価値のある取引ができるわけか、すごいな。
うん、そういう、まあ逆に言ったら、自分でギャラリーとかやろうと思ったら、そういう土地買って、
ほう、
でそこにこう作品並べたり、うん、あるいは、その、キュレーターっていうか、そういうのね、新しい新人発掘してきて、自分とこの展示会場作って、そこに新人の作品とか出して、これから伸びる新人とか言って売るとかね、もうリアルのいろんなところでやってることをどんどんデジタルの中でできるようになってくるっていうね。
すごい。なんか、あ、なるほどね。
全くなかった市場ですよ、新しい市場が今そうやって出来上がってくるっていうね、うん、もうなんか笑いますよね。
笑いますね。
ははって、そもそもツイッターのツイートが売れるんですよ。もう
ツイッターのツイートが売れる。もうなんか、もう、いや、もうごめんなさい、ちょっとついていけないんで、あれですけど、例えば今そういう中で応用されてるものって何かあるんですか？
応用されてるって、まあ、まだまだ今って実験段階ではあるんですけど、
はい、
今後こういうのをね、どんどんその1個しかないっていうのが証明できるし、持ち主が誰っていうのがはっきり分かるっていうことから、
はい、
まあ、例えばね、分かりやすいのでいけば、コンサートのチケット、
うん、あなるほど、
席が決まってるじゃないですか、
A の8とか、
そうそうそうそう、
席に決ま
ってるから、うんうん、決まってるから、それに NFT と組み合わせれば、で A の8は山崎さんの席ですっていうのが NFT でちゃんとも証明できるわけですよでかつこれ、例えば山崎さんが当日なんか都合悪くなって行けなくなったから、例えば足立さん行くって言って、うん、ああじゃあ行く行くって言ったら所有権を私に移せばいいわけですよね。
あ、実際にチケット持っていかんでも、
うんうん、
デジタルの中で。
そして、
うん、ああ、そっか。
で、それで当日、私はその NFT でもらったやつを見せれば、あ、所有権、あ、この席に座るの足立さんになってるねっていうので入れるっていうね。
あ、なるほど。そうなるわけか。うん、いや、チケットレス、まさにチケットレスだよね。
うん、チケットレスで、で、今までやっぱりそういうなんで問題になってたのが、その転売したりとか、あとコピー作るっていうね、デジタルの世界で作ったら。うん、やっぱりそのリアルの世界でも偽物のチケット作るやつとか出てきたりとか、いろいろあるわけじゃないですか。
はい、
でそういうなんて、もう本物か偽物かってもう区別するのめちゃくちゃ難しいですよね。
うん、それが NFT で見たら、
そう、
ほら、
う
ん、なんと俺のやんって証明できるわけですね。
うん、そう。 で、それを他の人に、今もう、じゃあ当日行かれへんからあげるわって言って渡したことがちゃんとその中でも証明できるとかね、なってくれば、ただその辺の管理とかもすごいこうやりやすくなるし、
はい、
で、これ面白いのは NFT とか使うと、そのブロックチェーン、さっき言ったブロックチェーンの中で、
はい、
その、ちょっとまあこれもテクニカルな話になるんですけど、スマートコントラクトって言って契約書に書いてあるようなことをプログラムとしてこう組み込んでいくことができるんで、
はい、
何が起きるかっていうと、その転売したときに、
うん、
例えば 10% は元のその主催者の方に入るとかってできるようになるんですよ。
へえ。
で、これね、何がいいかって言ったら、特にあの日本なんかのアーティストなんかだったら、
はい、
自分の作品があのお金になるときって一番最初に売ったときしかお金にならないんですよ。
そうですね、はい、
うん、例えば最初に、まあ、A1 枚書いてそれが10万円で売れましたと、うん、で その後その人めっちゃ人気出て一番最初の作品やっていうことでそれが例えば500万になりましたと、オークションで500万で取引されたとしても、
はい、
そのアーティストに画家の人には1円も入らへんんですね、オークションで500万で売れたところで。
泳げたい焼きくんのシモン・マサトみたいな話ですね。
うん、だからそれがですね、あの NFT とかを使っていくと、そこで落札されたら、あの所有者変わったら、その時に売れた金額の 10% が入るようにっていう風にプログラムとか作れるんですよ。
そんなんもできるんですか。
うん、だそうすると、そこで、やり取りした 10% がこう入ってくるようになれば、転売さればされるほど、どんどん収入が入るようになるわけ
です。ほんまや。それも高値でされればされるほど。
そうそうそう、されるほど。だから、そういうアーティストの人からすれば、やっぱりこうじっくり腰据えて、いい作品作れるわけですよね。うん、
だからもう一生懸命こう、デジタルで。
なんか日々の稼ぎを、うん、日々の稼ぎを稼ぐために作品作らなあかんとかいうことに追い込まれることなんか。
数出さなきませんもんね。
うん、そうなんですよ。安心して、こう、やっていったりとかできるし、うん、で、もっと言えばね。
うん。
これすごい面白いなと思うんですけど、
はい、
そういう NFT でこう売り上げの一部とかその転売された一部がどんどん入ってくるように仕組みを作れたら、
はい、
だからそこをもう、いわば投資信託みたいにしてね、
投資信託、はい、
うん、何言うてんねんっていきなり思うかもしれんけど、
ETF とかああいうやつですか。
うん、そうそうそうそう、例えばね、
はい、
画家を100人ぐらい集めてきて、
うんうん、
でそれを1個の NFT でそれぞれ売り出すんだけど、それを1個の、
投資信託みたいな、
投資信託みたいに
して銘柄っていう、
うん、一口10万円とかで買ってもらうような形にしていくとかね。でそれでその買った人にはそれぞれの絵を例えば1ヶ月間貸し出しますよとかね、
うんうんうんうん、
そんな風にしてて、中にはめっちゃ人気出るやつが出てきたら、
はい、
そいつの転売されてた先とかそういうなんでまた 10% がこう入ってくるようになるから、最初に投資した人にいくらかこうお金返していくとかね。
もうなんか金融工学になりますね。そうな
ん、そうそうそうそう、もう本当に金融商品みたいなものが作れていくんですよ。全く今までなかったようなそういうマーケットが作り出したりとか。
まあ確かにそれはなってくるでしょうね。
うん、そういう面白いことが出てくるし、でしかももうすでにね、そういうのやり始めてる連中がいるんですよ。
今、はあ、
うん、今もう海外なんですけども、ハッシュマスクっていうプロジェクトがあって、
ハッシュマスク、はい、
うん、これね、調べれば調べるほど、めちゃくちゃ面白い仕組みがいっぱい組み込まれてるんですよ。
例えばどういうことですか。
例えば、そこで出てくるアート作品を、買って自分が持っとくとするじゃないですか。
はい。
で、そうすると、毎日ね、10枚コインが、仮想通貨がもらえるんですよ。
所有してるだけで。
持ってるだけで。
うん、利息みたいなもんですか。
うん。利息とは違うんですけど、NC トークンっていうね、NCT っていうトークンがもらえるんですよ。
はい。
で、それ10枚、毎日10枚なんですけど、これを、 1830枚やったかな、まあ、大体半年ぐらいこう持ってると、
はい、
あのそれだけ貯まって、その貯まったコインとあの命名権と交換することができるんですよ。
あ、名付け親身になられる、う
ん、で、ね、でその持ってる絵に名前つけれるんですよね。
あ、なるほど。
名前つける権利をずっと持ってると自分がもらえるんですよ。
半年持ってるとその名前の名付け親になれると、
うん、なれる。で場合によっちゃ、いや別にそんなんいらんけどなっていう人もいるじゃないですか、
うん、
で なんとしてもこれの名前めっちゃ気に入ったから俺名前つけたいっていう人もいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらめっちゃ名前つけたいっていう人が半年待ってられへんか、早くつけたいから誰かそのあのコインちょうだいっていう人出てくるでしょ。
そうですね、
で別にいや俺別にこのコイン使い道ないしなっていう人もいるから、じゃああげるわっていう人もいれば、いやいやいやもう買うからって、
はあ、なんかポイントを買うみたいな。
そうそう、そんなことも起き始めるわけじゃないですか。
ポイントの買いとか、あの言うたらあのあとゲームのね、
うん、そうそうそう、
中のキャラクターを買うとかっていうのも、
う
ん、
そうそうそう、
あれもポイントみたいなもんじゃないですか。
うん、そんなの交換とかね。
RMT もリアルマネートレードみたいな、
うん。うん、そんなもんが出てきて、はい、そういう市場もできてくるわけじゃないですか、言うたら。
まあ確かに出てきましたね。
半年待ってられへんから、俺もう3ヶ月でもなんとか名前つけたいって
言ってくれって言って。
売ってくれっていうやつ出てくるわけじゃないですか。
ほんまや、じゃあ、いらんやつが、じゃあ、ほんな10万で買い取るみたいな。OK、ありがとうみたいな。
そうそう。そうそう俺、1000枚持ってんねんけど、どうするとかいうことが、絶対あるわけじゃないですか、そんなんが。
はあ、そういうことか。そこにも、新たな商売
が。また新たなビジネスが出てくるわけ。うん、おもろいっしょ。
面白い。
なんかもう。
ハッシュマスク。
もうね、いろんなこと考えられてるんですよね、その中にいろんな仕掛けがこうあって、
はいはいはいはい、
だからもう本当ね、今 NFT っていうこういうデジタルで、これね、リアルでやろうとしたらえらい大変なんですよ。
うん、
うん、もうそのものをいっぱい持ってて、それ送らなあかんしね、持ち主に。
そうですね。
で、後でそういらんってなった時の回収せなあかんし、オークションかけるっつったってオークション会場どこでやんのとか、
うん、
結構大変でしょ、うん、だけどデジタルやったら全然そんなんいらんでしょ、場所全くいらんし、
バーチャルでできますもんね、
うん、でその NFT で持ち主切り替えていくだけやから、
お
別にそんなね、あのどっか会場いるわけじゃない、サーバーがっつり作っといて、
うん、
でそこにブロックチェーンとかそういうのプログラムとか仕込んで、
うんうんうん、
作っちゃえば結構おもろいマーケット作れるんですよ。
すごいな。でもあれですね、あの足立さんも言うたらそのね、 Kindle 本も言うたら電子データじゃないですか、
はい、はいはいはい
はい、あれを NFT つけて、じゃあ僕に50円ぐらい売ってもらっていいですか。
なんで50円で。
最初0円やったじゃないですか。無限大倍です、50円でも。
いやいや、そうやけど、何が嬉しいねんっていう話はあるけどね。
まあ、じゃあ、
でもそう、うん、そういう本とかも本当できるんですよ。で、電子書籍で、
はい、
NFT つけて、例えばね、
はい、ま
あ、NFT で電子書籍作って、
はい、
さっき言ったように、今度、買った人が他の人に転売することもできるし、転売したらこっちにもまた、
足立さんにも、うん、ね、ちょっとした
一定数入ってくるっていうふうになれば、
うん、
今まで本とかでも、例えばね、リアルの本なんかでも、出版して最初出して、うん、出版社って最初の売ったお金しか入らへんから、
そうですね。
あと、ブックオフでもう20回、30回ぐるぐる回ってても、
うん、
何にも出版社には1円も入ってけえへんだわけですよね。
はいはいはいはいはい。
でもそういうものが、こういうのをうまく応用すれば、そのぐるぐるいろんな人に手に渡って回っていけば回っていくほどお金入ってくる可能性もあるんですよね。
へえなあ、
そんなことないでしょ。
そっか、例えばそのじゃあ YouTube で、
うん、
なんかこう、例えばヒカキンさんがね、こう、うん、初めての投稿みたいなやつを、
うん、
売ってるとしたら、その所有権は、じゃあ僕が買ったとするじゃないですか。
はい。
ね。それは公開するも非公開にするも僕の自由なわけですよね。そういうことじゃないの。
うん。あ、いや、だからそこら辺も、プログラムで、
はい、
うん。プログラムというか、その売り方によるんですよ。
うん。
この公開非公開にする権利として売るとかね。
はいはいはいはい。あそこは話し合いですね、
うん、所有権という、うん、所有権というよりも、例えばそれを公開非公開にする権利を NFT 化して売るっていうことだってできるわけです。
ああ、そういうことか。
うん、だから
動画っていうもので、ものって言ったらデジタルデータではなくて、うん、そこの権利を、権利ビジネスにできるわけですね。
そう、これの NFT の次のステップで、私はこれも絶対出てくると思うんですけど、うん、そういう権利を NFT 化して販売するっていうことができれば、
はあ、
もう何でも、何でもお金になりますよ。身の回りのあるものというか、思いつくもの。
ほんまや。じゃあ、僕を1時間拘束できる権利とかも売れるわけですね。
いらん、そんなんいらん。欲しくない。
なんかよくあるじゃないですか、最近ややこしい人がやってるクラウドファンディングとかでね。
うん、そうそうそうそう。
うん、1日間僕を好きにできる権利みたいなとか。
もう、例えば、だってこの番組の1分間を売るとかね。
ああ、そっか。
1分好き、何喋ってもええよっていう1分間売るって。
あ、それを売って1分間を1時間分で60人に巻いて、
何の番組やねん、それ。
わからへんけど、こう。あなたの書いたことを読みますせ、みたいな。
うん。だから、何月何日の何時から何時っていうのを NFT にしちゃって、で、競売かけて、で、一番高値にしてくれた人に売るとかね。わけわからんけど。
いや、でもなんかそれってなんか有名人とかがやったらすぐ、ね、できそうですよね。
そうそう。だからこういう、本当有名人とかだったら、本当にそのね、まあ、例えば10分間、うん、ね、ズームで話する権利とか、そういうのにして、その録画を、もうあなたの、うん、所有者にできるとかね、
は
あ、そういうのになったりしたら、ファンとしてはめっちゃ嬉しいっすよね、そんなの。
そうか。
そういうビジネスとかね、もういろんなこと考え出したらいっぱい、
NFT、恐ろしいですね、うん。
だからね、ただ最後にまあ言っとくと、
はい、
今やからできるんですよ。
できるっていうのは？
これね、法律が全く追いついてないんですよ、はい、今、現時点で。
は
あ
は
あ
は
あ、NFT に関しては。もうビットコインが出てきたときと同じ、
はい。
ビットコインの最初って、法律が全く追いついてないから、うん、誰でも何でもありやったじゃないですか。
そうですね。はい。
個人でも交換所とかでできたから、
できましたね。
ね、どっかの、フランス人の兄ちゃんとかでも
。はいはいはい。
作れたわけですよ。
さんね。
うん。もうで、そんな金融の知識も何もなくったってできたんですよ。誰でも。うん、
はい、はいはい。
でも今って、ね、暗号資産のああいう交換所をやろうと思ったら、ね、届け出して、いろんな審査とかあったりとかするから、誰でもできるわけじゃないですよね。で、NFT のやり取りとかそんなんて、今、誰でもできるんですよ。別に今日からもう NFT で、そのアート作品出品して、みんなでオークションかけるからって言って、サービスいきなり始めれるんですよ。何でもありなんですよ、今は。
何でもありですね。
うん、で、多分これでまた1年、2年すると、いろいろ法律が出来上がってきて。
規制されて、
うん。うん、なんか手続きが。まあ、それは一方で、規制がかかるっていうことは安心して、
そうですね、
そういうデジタルアートとか買えるっていうこともあるんですけど、今はね、もう何でもありやから、もう怪しいのもいっぱい出てきてるんですよ、ぶっちゃけ。
はいはい。
それ、NFT って言うんか、それ、みたいなやつとかもあるんですよ、なん
か。NFT 詐欺とかも出てきそうですね。
うん、出てくる。もう絶対出てくる、こんな。
なんか、特に NFT っていう話題っていうのが一人歩きして、NFT 買いませんかみたいな。
そう、もう意味わからへん。
印刷した NFT 証明書みたいなのを。
そうそうそう、もうなんか。
これ、ほんま、10枚取れましたね、5万円でどうでっか、みたいなね。うん、
なんか、NFT 認定士とかね。NFT 認定士講座解説とか、わけわからへん。
NFT 詐欺に気をつけてください的な詐欺とかね。
そうそうそう。うちは本物です。もう意味わかれ。そんなもう、うじゃうじゃこれから出てきますよ。もうなんかわけわからんのが。
いやー、今日は勉強になりましたわ。
面白いっすよ。まあ、なんで、まあ、そういうこともね、あるんで、しっかり今のうちに、まあ、その NFT なんぞやっていうのは、ちょっと分かっといた方が、そういう変な詐欺とかね、かからんようにするためにも、また自分のビジネスでなんか使えることもあると思うんで、まあ、ぜひ、私のね、NFT 解説本とか読んでいただければ、こうね、分かるようにこう書いてますんで、ぜひ。お願いします。
はい、足立さん、最後までありがとうございました。
いやー、めっちゃ喋ったよ今日。
めっちゃ喋る。しかも最後はきっちり本の宣伝までしてもらってね。
いやー、だって言うとかんと柳崎さん絶対言ってくれへんもん。
いや、最後に ここで言おうと思ったんですよ。
いい本ってな。
まあまあ、足立さんの本に関してはね、この概要欄にね、またリンク貼っておきますんで、
はい、
ぜひね。
はい。
足立さんの本を買っ、まあ、さらに理解を深めるために、本で勉強していただければ、NFT のことがよくわかるかな、というふうに思っております、
は
い。
ぜひぜひ。
ね。また、そうですね、さっき言った NFT のその解説本の NFT を僕に50円で売ってくれるって話はやっぱり無効ですか？
そんなめんどくさいわ、もう。
確かにやっぱりめんどくさい、その NFT しようと思う。
あのね、うん、まだ現状、その、ある意味そういうのができたばっかりのとこなんで、なんか、なんていうの？なんか、ウェブで、こう、ちょいちょいっと申し込むみたいにはできないところが今めんどくさいです、結構。
なんか
割とね、
うん、
なんかその、そもそも最初に、買うのに、暗号資産というか仮想通貨がいるんですよね、その買
った
人でやり取りするから、
はいはい。
で、それをまず手に入れなあかんし、で、さらにそれぞれのマーケットとかで、使ってる別のその、うん、その中の取引するコインというか、それにまた交換してとかっていうのがあるから、何これみたいななるし、で、その途中でこう設定間違ったら、あれどこへ送金されたの今のみたいななるし、ね。
そう、ビットコイン送るときも緊張しますもんね。
うん、最初の頃ってもうドキドキしてたじゃないですか。します。
だからもう、まず最小限を、ね、
そうそう、
ビットコイン入って、アダスさんとやれてね、まず最初送って届いた言うて、届きましたみたいなね。
もうなんか、本当にもう、めちゃめちゃなんか、ローカルというか、なんていうかな、もう、
そうそうそう、
超初心者みたいなやりとりを最初はしなきゃ
いけない。情報がほとんどなかったですもんね。
うん、なかったし、本当にその、ね、本当にそれで届くんかどうなのか分からへんしっていうね。
で、またビットコインあれね、時間かかるんですよね、着金するまでね。
そうなんですよ。そう、瞬時に来るわけじゃないから、ね、余計にこう、って大丈夫かみたいな、なるしね。
今でこそ最近はちゃんとね、その取引所もちゃんとしたのができてきて、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、なりますけど、最初はまあだからそんなような状況ってことですね。
そう、そんな状況なんで、本当に誰でもがすぐこう、ポチポチってできるかって、いやいや、そうはちょっと、行かないとこがあるんで。
なるほど。
だからまあ、いきなり参入するのはね、やっぱりなかなかハードル高いんですけど、うん、ただ、こういうのが広がってくると思うんで、その広がった時に、なんじゃそりゃではなくて、あ、これ来たか、じゃあうちこんな風に使えるなとか、あ、こんなビジネスできんちゃうかっていうのを、今からね、いろいろ調べて考えておくと、本当その、今、IT 系というかそのプログラムとかシステム開発するところがいろんなところがこぞってね、入ってこようとしてるんですよ。
はいはいはい。
なので、便利な仕掛けがもうどんどんこれから出てくるんで、そうなった時にどう使うかっていうのをね、今から考えておくと、一歩、こう、先行けるかなと。
なるほど。
うん。いやー、まあ、本当面白いっすよ。
ぜひね、じゃあ、次回作で。NFT の具体的な始め方っていうのを足立さんに書いてもらって。
始め方
まず仮想通貨買って、みたいな、ここに登録して、みたいな、もうね。うん、あ、それってでも賞味期限あるもんね。
そうなんですよ。そこが難しいとこでもあるんで、まあ。
すぐ古なるしね、情報はね。
そうなんですよ。すぐどんどん変わるから、やり方とか。まあ、どっちにしても、はい、簡単にはなっていくのはもう間違いないので。
ええー。まずはそれをどういうふうに使ったのかみたいなところを考えるのが今の段階ではいいよねって話ですかね。
そうですね。だからまずそれに使える、何に使えるかっていうので NFT はどんな仕組みになってんのっていうのはなんとなく分かってれば、うん、さっき言ったような、なんじゃそりゃみたいな。 展開できると思うんで。
そうですね。はい、いや、わかりました。もう、足立さん、今日はもうね、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
まあ、来週からね、またいつもの通り、IT のニュースをね、はい、はい、紹介していくような元の番組に戻りますが、まあ、ぜひまたこの NFT 関連のニュースも取り入れていただいて、また毎週ね、うん、はい、紹介していただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。